聖書を読みます。旧約聖書創世記12番1節から4節までです。旧約聖書の15ページです。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。次に新約聖書ヨハネによる福音書8番31節から36節までです。新約聖書182ページです。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になる。とどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。祈ります。私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。この季節の変わり目の美しい自然の営みの中で、こうして私の体が息をして自然の一部として生きていることに感謝します。今日の朝も私たち一同をこの街道にお集めいただき、愛する兄弟姉妹と共にあなたの言葉に耳を傾けることができる幸せに感謝します。隣にいる兄弟姉妹を、私が自分を愛するように愛することができますように。戦争で両親を失ってしまった遠くに住む子どもたちにあなたの愛が注がれますように。密かにいじめを受けている、その苦しみを誰にも打ち明けることができない子どもたちにあなたの救いがありますように。まだ仕事ができるのに仕事を失い、見通しがきかない不安の中にいる人々にあなたの光が届きますように。私たちが手放した沖縄の牧師に、そしてまだ見ぬ新しい牧師にあなたの導きがありますように。原発か自然エネルギーか、経済か地球の環境か、私たちが正しく未来を選択できますように。この町に住む人々の生活にもあなたの愛と平和が宿りますように。今から始まる礼拝に、あなたがこの街道に降りられて私たちのすぐそばで親しく語りかけ、あなたの愛と言葉とビジョンでこの街道が満たされますように。この貧しい祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってあなたに捧げます。アーメン。本日は 関田博夫牧師による説教で、キリストのもたらす自由です。それでは関田先生、よろしくお願いします。
皆様おはようございます。南山さんが、初めて司会をなさったということを先ほど伺いましたけども、本当に行き届いたお祈りをしてくださって感銘いたしました。今日は、キリストのもたらす自由ということでお話させていただきますが、読んでいただきましたヨハネの福音書のこの箇所は、いわゆるこのユダヤ人の方々とイエス様との間で、真理とは何かと、真理問題をめぐってとても激しい論争が続くわけですね。で、長々とこの論争続きまして、8章の終わりまでこの議論は続くわけです。で、最初に読みましたように、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたと。イエス様を信じたユダヤ人たち、イエス様はある期待を持ってユダヤ人たちに応しを述べられたと思うんでございますが、話が噛み合わないどころか、ユダヤ人の側での誤解といいましょうか、建前というか、そういったものに引きずり回されて、結局は大変不幸な別れ方をするのが8章の終わりのところでございます。イエス様を信じたというユダヤ人に、イエス様はだからこそお語りになるわけでございます。信仰という世界は、まず信ずるってことが始まりますけども、それはまだまだ不確かなもんでありまして、信ずればこそいよいよ深くイエス様の教えに耳を傾けなきゃならない。およそ信仰の世界というものは終わりがございません。私などももう50数年牧師をやっておりますけども、聖書を読んでもわからないところがいっぱいありますし、新しい発見が次々あるわけでございまして、この聖書の奥深さというものは計り難いものがあります。従いまして、イエス・キリストの信仰に入ったということで、実は出発点に立ったということでございます。信ずればこそますます深く学ばなきゃならない。キリスト教には卒業はございません。キリスト教信仰が分かってしまったと思ったら、その途端にそれは大間違い、おしまいでございます。ですからイエス様は、自分を信じたユダヤ人たちに期待を持ってお話を始められるわけでございます。で、そこには3つのポイントがございます。それを今日お話し申し上げたいわけですが、三つもと申しますのはですね、まず、この、私の言葉にとどまりなさい、ということが一つです。もう一つはですね、その時に弟子になるから、そこで初めて真理を知ることになる。 そしてその真理はあなたたちを自由にするという、この3つのポイントでございます。で、私の言葉にとどまりなさいという、とどまっているならば本当に自分の弟子になる。とどまるという言葉は特にこの新約聖書ではヨハネ福音書において特別に大事な言葉として使われております。それは単にそこにとどまっているだけでなくってですね、そこで生活する、続ける、しっかり身につけるという意味がこのとどまるって言葉の中にあるわけであります。イエス様の言葉を聞いてそれを心に刻むだけでなくってそれを生活する、その生活を続けるということによって初めてイエス様の弟子になることができるということでございましょう。つまりそこでは問われていることはですね、信じた、しかも信仰はイエス様を眺めているだけなのか、それともそこに従っていくということなのか、信仰に入りましてもイエス様について眺めている姿勢ではとどまることにならないわけです。黙ってあぐらかいているだけに過ぎない。イエス様の言葉に従うというところにイエス様との師弟の関係が生まれるわけでございます。信仰というものは眺めていたり観察してみたり評価しているという世界とは全く違う。評価とか眺めるっていうのは距離があるわけですね。イエス様に従っていくことにならない。そういうところはイエス様一番残念に思われる点だろうと思います。分からなくても難しくってもともかく従っていく、とどまり続けるということの中でですね、事柄がだんだん分かってくるし、イエス様と一対一の師弟の関係が生まれてくるわけでございます。くれぐれも私どもの信仰が傍観者の信仰でなくって服従する者の信仰でありたいというふうに思います。そこで初めてこのイエス様との弟子の関係が生まれ、その言葉がその人その人の命になってくる。いきなり私事になって恐縮でございますが、牧師の息子として生まれた私はこの軍国少年として、いじめられたもんですから、何としても普通の日本人よりももっと日本人的にならないといけないと、牧師の息子としてアメリカのスパイの息子としていじめられる、その免れるためには、人一倍日本人だけいけないっていうんで、軍国少年の生活を歩んだわけでございますが、敗戦の後何もかもなくなってしまった、目標を失って堂々巡り、で文字通り闇市をさすらうだけのような不登校の時期がございました。そういう時にいろんな経過があって初めて父親にこの聖書のどこを読んだら時代が変わっても変わらない真理はわかるのか、私の父親はその時は栄養失調で片肺がダメになってずっと半年ほど床についておりましたけども、じゃあ一緒に聖書を読もうと言って、詩編の51編のダビデの物語をしてくれたんですね。でその時にこの詩編の51編の 古い訳でございますが、我がうちに直き心を新たに起こしたまえ、何にもなくなってしまった私の中に新しき直き心を我がうちに起こしたまえ、ダビデの祈りが私の祈りのようにこの響いてまいりました。神の求めたも供え物は砕けたる魂になり、神は砕けたる悔いし心をかろしめたもまじ、そこまで読んできてですね、ぐーっと胸に来るものがありまして、初めて、聖書の言葉で、涙したっていうことなんですね。今ももう60何年経ちますけれども、今も詩編の51編を読んでこの下りに来ますとですね、ガーッと心が熱くなります。神の求めたもう備え物は砕けたる魂になり、金銭でもなければ何でもない砕けたる魂、その砕かれた悔い心を神はかろしめたまわないという、そこにですね、今なお牧師になりましても、ここを読むたんびにですね、心がガーッと熱くなってまいります。幸いなことにこのようにして御言葉にとどまることができているということは、また神様の恵みであり憐れみであるというふうに思わざるを得ません。そのようにして御言葉にとどまるということの大切さに続きましてですね、イエス様はそこで真理を知ることになる。で、真理とは何であるかということでございますが、もちろんここでの真理は、二天間の最短距離は直線であるなんていうような、そんな物理的な数学的な真理ではございませんで、人格的な真理ですね。ある人格に出会うってことによって、あるいはある言葉に出会うってことによって悟らされる真理、それは人生一回限りのこの私の人生をいかに生きるか、この人生何のためにあるのか、私は何のために生きているのか、いかに生きるのか、切羽詰まったこの私自身の人生の根底を問う真理であり、それを与えてくれる真理であり、私自身を根底から生かしてくれる真理、それが人格的な真理であり、それこそがですね、御言葉にとどまることにおいて豊かに与えられてくる真理であると思います。で、私事ばかり申しますけれども、私が、川崎に開拓伝道を始めるに至りましたのは、浅野純一という恩師の導きでございましたけれども、この、浅野純一先生が戦後いわゆる渋谷の御嶽というところで伝道してきたけれども、敗戦のこの惨憺たる状況の中で、福音はまず農村に伝えなきゃいけない、今一つ労働者の町に伝えなきゃいけないというふうな志を持たれまして、農村の牛久に開拓伝道が始まって、先生の教え子が、素晴らしい牧会をなさりました。労働者の町にっていうのは私が引っ張り込まれたわけでございますけども、先生のカバン持ちをしながら毎週毎週日曜日の夜川崎に通いましたけども、身近にこの浅野純一という人格に接するときにですね、本当にその先生の欠点が目につくわけでございます。しばしば信徒をつまずかされてですね、激しい言葉で叱り飛ばしたり、 信徒が傷つくってこともありましたし、欠点だらけの人だなと思うんです。でこの先生は、敗戦の直前にやはりこの、徴兵されまして、で軍隊に入ってですね、その中でこの保証勤務をする、夜寝ないで保証勤務ですね。その時にもう眠くてたまらない、それを防ぐためにですね、天皇様からもらった恩師のタバコっていうのがあるわけですね。そのタバコを吸って目覚ましの代わりに吸ってるうちにですね、タバコから離れなくなっちゃって、で敗戦後戻ってきましてもですね、牧会始めてもタバコがやめられないんですね。でそれが先生にとってはいつもいつも自己批判の的になるわけでございますが、役員会なんかで、難しい議論が続きまして緊張が高まりますとですね、ちょっと失礼って言って先生はトイレに行きまして、その緊張を収めるために一服やるわけですね。そのすぐ後に役員が入るわけですけども、もうもうたる煙が残っておりますから、その先生がタバコ吸うのかってことになりまして、そんな風にしてこう教会にさまざまな風評が立つ、頭隠して尻隠さずといったような先生の実態がですね、あらわになってくる。でそういう欠点の多い先生なんですけども、その先生どこに惹かれたかと言いますと、ご自分のそういう弱さと情けなさと無力さというものをですね、ご自分で自覚されながらですね、本当にそのことのゆえにキリストの憐れみなくしては生きられない自分なんだということをですね、さらけ出して生きておいでになる、それが見えてくるわけですね。受難集の賛美歌などでですね、主は長ため我が世に下りてっていうあの賛美歌を歌いながらですね、涙を流しながら歌ってらっしゃる。そういう姿を見ますときにですね、欠点だらけの器なんだけれども、その器を生かしている神の憐れみ、神の慈しみ、そこに目を注ぐようにこの進められるわけですね、促されるわけですね。私もそれぞれ自分人生にとりまして、恩師と思われる方々いらっしゃるんじゃないかと思いますけども、ある方の言葉の中にですね、死の後を追うことなく死の求めたるものを求めよという言葉がございます。先生の後をかけるんじゃなくてですね、先生が何を求めていたか、その求めを求め始めていく。そこに初めてこの、死に対する本当の恩返しが始まるんじゃないかというふうなことで、まあ、そういうところにこの人はいかに生きるかというそのことからにつきまして、そういう人格との出会いによって与えられる人生の示唆といいましょうか、だから本当に大きな力をもたらします。私はいろいろとこの新学生なんかとも触れることが多かったわけでございますが、最近特に意識させられておりますのは、この誰をモデルにして生きるか、誰をモデルにして牧会するかという、そういうことをですね、新学生たちに特にこの語っておきたい。で直接イエス様をモデルにすることが理想なんでございますが、いかにも福音書のイエス様っていうのは、まあ、はるかに遠い存在である。 その遠い存在であるイエス様の真理をですね、部分的にも断片的にも生きようとしている人格が身近にいる。その人格に触れる、その中にモデルを見るということによってですね、人はいかに生きるかということが示されてくる、促されてくる。その意味で、信仰生活におけるモデルの大切さ、そのことを学生たちも言うわけでございますし、皆様にも申し上げておきたいというふうに思います。さて、そのような人格的な真理に巡り合う、その時にですね、私どもはこの自由にされる。その真理はあなた方を自由にする。で、ここにはまた非常に面白い逆説と言いましょうか、モデルである恩師に従うイエス・キリストのお姿にこだわり続ける、それは一つのこの束縛ですよね。イエス様に従うってことが実は自由の源なんでございます。自由っていうのは何もかも関係ないと、関係のない状態が自由ではございません。何に関係するかということによって、本当の自由か偽物の自由かということが分かってくるわけでございます。このユダヤ人たちがこの後、なんで自由なんてことが今さら問題になるんですか、私たちは自由ですよ、アブラハムの子孫なんですから、奴隷なんかになったことありませんよ、自由そのものですと誇らかにユダヤ人たち申しますね。しかしそれならば、アブラハムの子孫ならばアブラハムの通りに生きたらいいだろう、そうじゃなくってアブラハムの血縁的なつながりがあるということを誇りにし、それにあぐらをかいて自由だと誤解している。先ほどの創世記十二章をお読みいたしましたけれども、アブラハムは神に選ばれて諸民族の祝福の源とするとおっしゃっているわけであります。アブラハムおよびその子孫たる者は世の諸々の輩の祝福の源になるっていう使命が与えられている。ユダヤ民族の存在理由というのは自己民族の繁栄ではございません。世界の諸民族の繁栄のために使える、諸民族の祝福のもとになるという使命が神様が与えられている。アブラハムの子孫ならばそれを実行すべきだろう。ところが諸民族の祝福のもとになるどころか、掟にこだわって、そして掟が守れないさまざまな弱さを持った人たちを救いの範囲から排除する。人たちは救われない、掟を守ってないからダメだいう形で排除していくような、そういう宗教になってしまってんじゃないか、信仰になってしまってんじゃないか。アブラハムはあらゆる民族を包括してあらゆる民族の祝福の源になるっていう課題を神様が与えられている。イスラエルの存在理由はそれ以外ないはずだということがイエス様の心の中にあったと思うんですね。バプテスマのヨハネも申しておりますけども、神はこれらの石ころからでもアブラハムの世を起こされるんだ、血縁というふうなもの、 アブラハムの子孫だっていう血縁っていうのものにこだわって、それが自由だと誤解している。血縁なんてものはむしろ煩わしい、このその人を自由にさせない腐れみたいなものである。で、本当の自由はですね、それこそ使命に生きるという、イエス様のお生涯に徹頭徹尾従う、服従することが自由なんでありまして、根底的に何に従っているかということによって自由の質が変わってくることを先ほど申しました。血縁にこだわっている、アブラハムの子孫にこだわっている、そのことがですね、他者を排除するいつの間になってしまう。全然自由でも何でもない、根源的な全てのものの命を作り、慈しみ、憐れみ、育んでくださる神に対する貴族、その送りたもった御子イエス・キリストに対する服従、その貴族関係こそがですね、根底的な普遍的な自由になる、そういうことでございましょう。ですから、この私は最近いろんな問題に触れて考えさせられているんでありますけども、イエス・キリストという特殊なるお方に本当に結ばれているならば、他の宗教に対するおおらかな対話ができる。よくあまり次元の高くない言葉はございますけども、あの人は立派なことしてるかもしれんけども、クリスチャンじゃないからねっていうふうな、でそういうこの次元の低いところでイエス様の自由はとどまりません。イエス・キリストという特殊なるお方に本当に帰属し続ける、とどまり続けるということの中からですね、与えられているこの自由は本当に神の作りたまったこの世界を愛し、大切にし、平和を守り、命を大切にするという全ての運動に対して開かれてあるべきだろうと思うんですね。それはイエス・キリストへのこだわり、イエス・キリストへ特殊にこそ帰属するということからこそ生まれてくる自由でございます。有名なカール・バルトっていう人が申した言葉でございますけども、イエス・キリストにおける排他性こそが誠の包括性である。この逆説は実に深いと思います。イエス・キリストにおける排他性こそが誠の包括性である。ここにですね、キリスト者の自由の原点があるんではないでしょうか。イエス様はそのことをユダヤ人たちにおっしゃって、アブラハムの子孫といったような偶像的なものにこだわってんじゃなくって、本当に普遍的な全世界の祝福の源になるという尊い普遍的な使命に生きるというときに、どんなにあなた方は自由になるだろうかということを重ねておっしゃっているわけでございますけれども、ユダヤ人たちは残念ながらアブラハムの子孫から離れることができないというところで、まあ、あと結末で終わってしまうわけでございます。私は毎年8月の第1土曜日に、保土ヶ谷にあります英連邦軍の捕虜の墓地で追悼礼拝を営んでおります。これは発起人が3人いらっしゃいまして、その発起人の方々のそれぞれのもう、本当にのっぴきならない事情によって始められた という礼拝でございますが、この発起人の一人に斉藤和明先生、亡くなられましたけれども、国際キリスト教大学の英文学の教授がおられます。でこの方が、アーネスト・ゴードンという英連邦軍の捕虜が書きましたクワイ川収容所という書物を翻訳されたんですね。でこのアーネスト・ゴードンというこの著者はご存知のようにタイメン鉄道というタイとビルマの間に架けられます450キロという鉄道敷設ですね。でそれこそ専門家でも 7,8 年かかるというのをですね、1年半でやってしまう大変な工事だったわけです。そのために英連邦軍が30万、現地労務者が60万というふうな数でこき使われてですね、1年半でこの鉄道路を開設したわけでございますが、有名なあのクワイ川マーチで有名なですねクワイ川、あの、戦場に架ける橋という映画で有名になりましたけども、その現場でございます。その中でこの捕虜たちが、連邦軍の捕虜たちがどんなに惨めな状態に置かれたか、ご存知のように天皇の軍隊である日本の軍隊は、あの先人君という東条英機の書きました書物に、まあ、動かされまして、生きて旅衆の恥ずかしみを受けずという、生きて旅衆の恥ずかしみを受けずという言葉がございました。生実家生き延びて捕虜という恥ずかしい立場になるな、捕虜になるくらいならば死んでしまえというのが先人君の主張でございます。そのことをですね、真に受けた日本の軍隊が、捕虜になった人間は人間じゃない、そんなふうに捕虜を人間視しないところから捕虜虐待が始まるわけですね。その一節でですね、この合同さんが書いていらっしゃるんですけども、毎朝毎晩作業の終わった後ですね、器具の点検をする。クワが一本足らない、それこそ暑い夏の盛りの大変な労働の中でですね、朝に晩に器具の印図を点検するわけですね。クワが一本足りない。日本の兵隊はすぐに、誰か捕虜がですね、飢えてるもんだから町の村の人間にクワでも売ってですね、食料を買い込んでこっそり食べたんだろうというふうに悪い類推するわけですね。で20人のその犯の全員を前に出してですね、誰が犯人か、誰がこのクワ一丁を盗んだのかということで、20人の犯を連帯責任ということでもって、3つ数える間に出てこないならば、全員を殺すという命令を日本兵が出したわけですね。そして、1つ、2つと数える。その時に、1人のイギリス軍の捕虜がですね、前に出た。で、日本兵は、撃てたかってですね、この一人を銃で殴ったり剣で刺したり、散々たる形で基本で殺してしまう。20人その班はですね、班のみんなは目の前で自分仲間が殺されていくのを見てるわけですね。そして最後に死んでしまった友の遺体をですね、運んで、現代に戻る。改めて、 他の人数を数えた。足らなかったわけじゃない。ちゃんと揃っていた。その時に英軍の捕虜たちがですね、あと何のために死んだんだろうか、クワは一本足らないって盗まれたっていう嫌疑でもって、あんだけなぶられて殺されてしまったあの男は何のために死んだんだろうか、クワが足らなかったわけじゃない、人数揃ってる。そのことがショックになったわけですね。そして彼が三つ数える間に前に出たのは、仲間20人を救うために自分を差し出したんだということが明らかになった。その時にゴードンさんをはじめイギリスの兵隊たちの中にですね、人その友のために命を捨てる、これより大いなる愛はないっていう聖書の言葉が浮かんできた。人その友のために自分の命を捨てる、これより大いなる愛はない。そのことからですね、捕虜のキャンプの生活が変わってきたっていうんですね。それまでは飢えてくたびれてみんなキリキリした人間関係が捕虜の間に続いていた。ある者は友人のために、病んでる友人のために取っておいた食料をですね盗んでいくっていうふうなことも起こったし、疑心暗鬼の世界がこれのキャンプ生活の中にみなぎっておったけれども、この事件が起こってからですね、みんなの心が変わった。助け合い、支え合い、祈り合う世界に変わっていった。そしてこのキャンプの中で学習会が生まれ、礼拝が行われ、それこそ宗派教派を問わずにですね、全てのものが賛美を歌う新しい交わりが生まれるようになった。戦後何年も経って本国に帰った後ですね、何年も経ってゴードンさんのところにですね、かつての友人たちが平和な英国に帰ってみたけれども、あの捕虜のキャンプのでのあの懐かしい生き生きとした麗しい人間関係がどこにも見当たらない、嘆いている。その手紙を合同さんは受け取ったというふうに言ってらっしゃる。イエス・キリストのもたらす自由とは、そこまで自分自身からさえ自由になる、隣人のために、隣人の命を救わんがために、自分自身から自由さえも自由になって我が身を提供するという、そこまでキリストは私たちに自由を与えてくださっている。自分自身からさえも自由になる。そしてその自由をですね、隣人のために用いる自由として、ガラテヤの手紙の5章にございますように、その自由、キリストによって与えられているその自由は、隣人に仕えるために、互いに愛し合うための自由として用いるべきである。このアーネスト・ゴードンさんは平和になりました後、アメリカのプリンストン大学のチャプレンとして働かれて、もう亡くなられましたけれども、そのような証言がですねあるということ。惨憺たる捕虜生活のどん底の中でにもかかわらず、輝くようなキリストへの自由がそこに表されている、輝いている。私どもはこういう事実、ささやかな事実かもしれませんけれども、その意味は限りなく大きい、この出来事をですね覚えながら、 私の日常生活の中でいかに生きるか、何のための人生なのか、究極の問いをですね、問いながら御言葉にしっかりとどまってですね、イエス・キリストの自由に預かっていきたいというふうに思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い主なる神様、再び代々木上原教会の契約する兄弟姉妹とともに皆に礼拝を守ることが許されまして感謝でございます。今日はヨハネ福音書を通しまして、我が言葉にとどまれ、そして弟子になることのゆえに真理を知るであろう、その真理をあなたに自由を与える、この御言葉について学ぶことができましたことを感謝申し上げます。あなたが与えられておりますこの命、一回限りの人生でございますが、限りなく尊くこの命を生きるために、主イエスはかけがえのない言葉をなさっております。どうかその言葉に従いまして、この命をあなたにお仕えする命として、イエス・キリストの御業に従う命として、最後の日まで生き抜くことができますように、個人の働きがどのような結果をもたらす、そのことは分かりません。結果はあなたのものでございます。この平和から遠ざかりつつある日本および東北アジアのこの世界の中で、イエス・キリストの教会がまずもってこの自由に生きることができますように、イエス・キリストが備えていらっしゃいますその自由に預かることができますように、一人一人が御言葉に立ち返ることができますよう、御霊の導き御支えを切にこう願います。どうか上原教会を祝してくださいませ。どうかこの教会の将来において良き羊飼いが与えられますように、あなた導きを切にこう願います。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆さん立ち上がって賛美歌を歌いましょう。賛美歌は544番です。
ください。